通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。6月5日木曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、なんかさ、毎日、まあ僕電車でね、通勤してて、まあ家から職場までだいたい1時間半から2時間ぐらいなんですよね。うん。で、いくつかの電車とかバスとかを乗り継いだりしていくから、まあ本当公共交通機関をね、たくさん乗るわけで、ね、その中でやっぱりたくさんの人をね、毎日見るわけですよ。もちろんね、生活時間帯が、まあ同じ時間が多いから、まあ、周りの人たちもね、まあ見慣れた人たち、全然知り合いじゃないけども、見慣れた人たちが多いけれども、やっぱり毎回いつも同じわけじゃないよね。いろんな人がいろんなね、条件、要件、いろんな状態でね、その街の中をね、うろうろしているわけで、僕も含めですけども、そう。なので、なかなかいつも見ない人とか、あと、まあ、僕がいつも目に留めてない人とかもいるかもしれないよね。うん。まあ、そんな中でね、昨日見たおしゃれな人がいて、ちょっと僕の中のおしゃれの価値観がもしかしたら違うかもしれないんですけどもね、ちょっとこの話したいなっていうふうに思ったんですけどね。昨日の夕方ね、定時で帰って乗り継ぎのね、駅のホームね、そこのホームでね、まあ、電車を待つ、まあ、女性がいたんですよ。どれぐらいなのかな、大学生とか20代とか30代は言ってないかなぐらいのね、女の人だったと思うんですけど、まじまじと見てないからちょっとわかんないけどね。うん。で、まあ僕もその電車の駅の方も移動している間でチラリと見た程度なんですけども、まあ両手で何かを掴んで頬張っている姿が見えたんです。うん。ねえ、なんだと思います？駅のホームで電車を待つ時間に両手を掴んで頬張るもの。ね、マカロン。マカロンかーって思いましたよね。マカロンはでもね、いいね。そもそも僕マカロン結構好きなんです。まあ、って言ってもね、普段買うことはあんまないんですけど、でもね、マカロンはいいなっていうふうに思った。なんでかって、もう電車のね、駅の定番といえば、コンビニのチキンですよ。ね、もうあのコンビニのチキンと違って匂わないね。もう無臭ですよ、マカロンなんて。ね、近づいたらわかんないけどね、ちょっと遠目で見てたからね。でもコンビニのチキンは少々離れててもあのチキン臭香りますからね。もう夕方の帰りに嗅ぐあのコンビニのチキン臭のね、もう苛立ちと言ったらありゃしないよ、こっち腹減ってんだぜみたいな感じでさ。うん。まあ、そういう意味でね、マカロンはいい。そしてやっぱりマカロンはいいね。それなぜか、スナック菓子と違ってボリボリ音がしない。うん。スナック菓子ってどうですか？電車の中とかね、駅のホームとかで食べてる人見たりします？僕ね、最近よく見るのはおじさんがね、スナック菓子食べてるのよく見るの。うん。なんか中高生とかね、部活帰りみたいなイメージだったような気がするんですけど、それはね、コンビニのチキンの方が多くってね、冬場肉まんだったりするけど、やっぱチキン多くってさ。でスナック菓子はね、大体ね、決まった見かけるおじさん一人二人ですけど、よくスナック菓子食ってますね。うん。まあ、もちろんね、中高生みたいな制服着た子も、男の子はね、食べてるとこ見たりもしましたけども、なんか目立ちますよね、おじさん食べてると。まあ、別に悪いっていうわけじゃないですよ。僕もお菓子大好きなんで。うん。でもやっぱスナック菓子ってボリボリ音がするから、マカロンは音がしない。いいですね。うん。そして、やっぱりマカロンはいい。なんでかって。ワンカップと違って、見た目おしゃれよ。ねえ。これどうですか？都会はありますか？あの、ガラス瓶に入ったワンカップ。ね。お酒が入ってるやつですよ。ねえ、僕の生活圏域ではね、ワンカップを電車の中で飲むね、おじさまがいらっしゃいます。うん。まあね、自由ですから、別にね、文句言わないんですけど、周りに迷惑かけてるわけでもないですしね。でもなんか、あのおじさんが飲んでるワンカップが、マカロンだったら、なんか可愛いよね。うん。まあそんな感じでね、おしゃれな女性がいましたよっていうお話をしたかったわけです。ね。ちょっとね、雑談長くなってしまって、どうでもいい話なんですけど、もう一個だけさして。ね、本題もちゃんと喋るから、今日。ね。 今日さ、今日っていうか昨日の夜もね、息子の可愛いがね、あったわけよ。まあ、毎日可愛いんですけど、まあ、昨日のね、息子の可愛いはね、ちょっと初めて見たかな。まあ、初めてじゃないんだろうけどね、なんか久しぶりだったからね、ちょっと可愛いって思っちゃったわけなんだけどね。まあ寝かしつけね、昨日は定時にね帰れたからね、一緒にね寝かしつけできたわけですよ。でおやすみって言ってね、まあ息子学校復活したんです。体調悪くてね、月曜火曜休んでたんですけど、まあ水曜日久しぶりにね学校復活してすごく楽しかったみたいね。うん、ですごく疲れててね、一緒におやすみって言ったらね、もう数分も経たずにあっという間にね寝息が聞こえて眠りの世界に行っちゃった感じだったんですけどね。その眠りについて数分間僕と妻はね、その寝室に待機してて、まあ落ち着いてからね寝室を出ようかっていう話をいつもしててね、まあ例に漏れず昨日の夜もねそんな感じの時間を過ごしました。うん、でスマホのライトで照らして表情とか確認するんですけどね、昨日ねなぜかねこう手を上に上げてこうバンザーイみたいな感じのね姿勢でね寝ててね、これがまた可愛いなっていう風にね思いました。って思ってたらさ、スマホのライトで照らしてその様子を見てたら、突然ビクってしてね、そのビクで多分ねちょっと覚醒しちゃって、寝てたのにって多分自分で思ったんでしょうね。うーんって言ってね、一人でめっちゃ怒ってまた眠りについてました。かわいい以上です。はい、もうね雑談が長くなりました。長くなりすぎたので、こんな雑談いらねえよっていう人のためにね、もう概要欄にちょっとタイムテーブルみたいなのね作っとこうかなと思います。本題ね6分30秒ですね、こっから始めていきたいと思いますね。はい、今日はねもう全然あの冒頭雑談の2つとは全く違う話ですよ。うん、今日のタイトルはやり直しが効く世の中に刑法改正を解説というタイトルでねお話をしていきたいかなっていうふうに思ったりしてます。いやー、人生さ、誰だってつまずくことはねあるし、間違うことだってありますよね。まあ、これは本当大小、まあ、刑法ってねそこに触れるほどじゃねえよって思ってる人ね、お聞きのあなたそうかもしれないけど、大小はあれどもつまずくことや間違うことってありますよね。うん、でここで大切なのは、そこからどう立ち直ってどうやり直していくか。うん、今日はねそんなやり直しを社会全体でどう支えていけるのかという視点でね話そうと思ってね、まあ、実はもうタイトルの通りですけども、つい先日ね僕らのこのね日本社会のルールに大きな変化があったのをご存知ですか？テレビのニュースとかでやってるのかな、全然テレビ見ないからねわかんないんだけど、ネットニュースで見る限りあんま上がってなかったよね。うん、まあタイトルの通り刑法改正なんですけどね。うん、これねまさに今週ですよ、2025年6月1日からスタートしたばかりの新しい刑罰があって、拘禁刑っていうものがあってね、ここに注目してお話ししていきたいなというふうに思います。うん、この新しい制度がやり直しが効く世の中、うん、にねどうつながっていくのか、今日はねそんなお話を皆さんと一緒に考えていきたいなというふうに思います。いやもう6月1日ですからね、出来たてほやほやというか、スタートしたてほやほやですけどね。ねえ、もうこのね新しい拘禁刑というね刑罰の制度が実際にねもういつかなので運用され始めているということですけども、どうですかねこの拘禁刑、本当にね社会がやり直しを支える方向へね一歩踏み出した、またねいろんな角度からあると思うんですけども、この拘禁刑っていうのもねやり直しを支えるというね社会ね、ここに一歩踏み出したっていう証なんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん、まあ今日は刑法についてお話ししていくんですけども、なんでじゃあこの刑法が変わったのみたいな、この新しい拘禁刑って何ってね思いますよね。うん、そこについて少しね、これまでの刑法について、刑罰についてお話ししていこうと思うんですけど、今までの日本の刑罰にはね、主に2つ、懲役っていうのと禁錮っていうものがあったんですよ。ね、聞き覚えとかね、耳なじみみたいのはあるかもしれないけどね、具体的にとかあまり調べることないでしょう。ね、これちょっと説明していくとね、まずは懲役刑。これはね、刑務所に入って刑務作業、例えば、木でなんか作った木工とか印刷とか、 お裁縫、要裁みたいな、こういうお仕事、ね。これをすることが義務付けられている刑罰。で、対して禁錮刑。これも同じく刑務所には入るんだけど、さっき言ったような、いわゆる刑務作業をする義務がないんですよ。うん。もちろんね、でもちなみにこれ、本人が希望すれば、刑務作業ね、することもできるんですよね。ただ、刑の種類としては、禁錮刑は、まあ、作業なしで刑期を過ごすっていうものなんですよ。うん。まあ、なんかこう、軽めっちゃったらいけないな。調べた限りでは、まあ、交通事故のような過失とかで罪を犯してしまった場合に課されることが多いとかね、いうふうに書いてたんですけど、ごめんなさい、ここら辺ちょっとあんまりね、詳しくないんですけどね。うん。まあ、この、これまであった懲役と禁錮、この2つが、この6月1日から、禁錮刑という1つにまとまったんですよ。うん。で、これなんで一本化されたのか。ね。これは、より効果的に一人一人に合ったやり直しを支援するためなんですよ。うん。まあ、これまでのさっき言った2つの刑罰、禁錮、懲役、この制度だとね、やっぱりね、課題があったんですよね。まあ、例えばね、さっき説明した通りですけど、禁錮刑の人はさ、作業義務がないから、まあ、刑務所の中で特に何もせず過ごす時間が長くなってしまうことがあって、ね。ただ長く過ごすだけ、それが本当にその人の立ち直りにつながるんだろうかという声がね、あったりもする。ね。一方で、懲役刑の人は、まあ、作業が義務付けられているから、まあね、作業を日中するわけですけどね。うん、作業だけでは、その人が抱える心の問題であったり、ね、社会復帰した時に、そこで生きていくためのスキルの習得みたいな、こう、もっと根本的な課題へのアプローチが、十分でない場合っていうのがあったんですよね。あ、それはそうですよね。だって作業をしなさいっていう義務だから、その人たちが社会に復帰した時に必要なスキルっていうわけじゃないじゃないですかね。まあ、全部が全部違うとは言わないんですけども、全部が全部そうでもないわけよ。うん。まあね、ただこれにはもう一つの側面があるっていうふうに僕は思っててね、調べたところによりますと、懲役と禁錮をね、区別する必要性がね、もう乏しくなっちゃってるっていうのもね、あるみたい。うん。これはね、法務省の犯罪白書っていうのがあるんですけど、これでね、2022年の入所受刑者のうち、懲役刑、ね、この人たちは 14,410 人、実にね、入所受刑者の 99.7%。 うん。で、禁錮はっていうと0.3% の44人っていう風にね、なってるんですよ。ね。で、結局、そのさっきも少し説明しましたけど、禁錮刑の人、ね、作業を義務付けられていない人たちも、時間持て余しちゃうこともあるし、ね、希望すれば刑務作業ができますよっていう話したと思うんですけど、2023年3月末においてね、禁錮刑受刑者の実に 86.5% が刑務作業にね、従事してるらしいです。まあ、っていうことはよ、ね、禁錮の受刑者は懲役の受刑者に比べてめちゃくちゃ少ないっていうこと、そしてそのほとんどが刑務作業に従事していること、ね、これだったら懲役も禁錮も変わんないじゃんっていう感じ、ね、このと、ね、必要性の乏しさっていうのがある、ね、これも一つの理由かなっていうふうに思うんですけども、ね、まあ、こんな事情から登場したのが拘禁刑ですよね。まあ、二つ目の理由がね、ちょっと裏事情というかね、まあ、側面から見てみると、みたいな感じでネガティブに捉えられたかもしれませんけども、この改正はね、結構個人的にはポジティブにね、捉えていいと思ってるの。うん。まあね、ちょっとこの拘禁刑についてじゃあ説明していくんですけどね、懲役と禁錮が一本化されました。ね。この一本化によって、刑務作業をするかしないか、っていう区別だったわけじゃないですか、これまでは。そんな区別をなくして、そうじゃないよと、拘禁刑っていうものを作り、その人の状況や特性に合わせて刑務作業もね、そしてまた後で話しますけども、さまざまな教育プログラムとかね、指導とか、まあ、そういうものを柔軟に組み合わせることができるようにね、なったんですよ。うん。つまりね、例えば A さんという受刑者がいたとしましょう。A さんにはまずじっくり自分と向き合う時間が必要だから、教育プログラムを中心にしようとかね。あと B さんがいたとしましょう。受刑者 B さん、 この人は規則正しい生活と作業を通じて働くことへの自信を取り戻してもらおうとかね、そんな風にこうもっときめ細かくその人のやり直しね、刑務所で人生を終えるわけじゃないですからね、出所した後のね、このやり直しに必要なサポートを考えて組み込めるようになったんですよね。これが一本化された大きな理由ね。まあ、拘禁刑になると何が大きく変わるのかっていうところなんですけども、ここが今日のテーマですよね。まあ、やり直しが効く世の中っていうところに深く関わっていくポイントです。まあ、少し堅苦しい言葉にはなりますけども、まあ、法務省のホームページでは拘禁刑は個々の受刑者の特性に応じたきめ細かな処遇の実現により効果的な改善構成と円滑な社会復帰を図ることを目的としていますって書かれてますね。まあ、それはつまり罪を犯してしまった人一人一人の状況や心に寄り添ってその人がもう一度ね、もう一回社会で改めてね、歩き出せるように、ちゃんと歩き出せるように、うん、つまりやり直す力を育むことを、まあ、より効果的にサポートすることを目指すっていうことですよ。うん、で具体的にはね、2つ大きな変化があるみたいで、1つ目は、まあ、少しさっきも話したかもしれないけども、作業だけじゃないよと、その人に合った多様なプログラムでやり直しの土台を作るってこと。うん、今までは刑務作業が中心だったり、あるいはまあ、作業がなかったりね、刑の書類によって、うん、作業が全然なかったりする人もいた。ね、でも拘禁刑では刑務作業もプログラムの一つ、選択肢の一つとしつつ、それではなくだけではなくて、まあ、例えば依存症から抜け出すための支援プログラムとか、人と上手に関わるためのコミュニケーションを学ぶ時間とか、自分がしてしまったことの重さや被害を受けた方の気持ちを深く考えるための教育プログラムとか、ね、そういったものをその人の個性とか、まあ、今本当に必要なことに合わせて柔軟に組み合わせられるようになるってこと。いや、まさに一人一人の何と言いますか、やり直しのプランみたいなね、それを一緒に作っていくようなイメージなんじゃないかなっていうふうに僕は捉えてます。うん、そしてね、2つ目の変化は、まあ、これですよね。刑罰の考え方、1つ目は、まあ、実際なこう物理的なというかプログラム的なね、変化かもしれないね、2つ目の変化はマインドです。刑罰の考え方が罰を与えるっていうことから、立ち直りを応援してやり直しの機会を提供するみたいな感じで、そっちの方向にこうグッと舵を切るみたいなね、イメージですね。うん、もちろんね、罪を犯したことに対する責任っていうのは変わらずとってもね、大事だと思うんです。でもそれ以上に、その人が二度と罪を犯さず社会の一員としてもう一度ちゃんと生活していけるように社会全体で支えていこうという視点が強まる。まあ、もっとシンプルに言うなら、刑務所っていうのが単に罰を受けて時間を過ごす場所から、言い方あんま良くないかもしれないけどね、うん、社会に戻るための準備をする、いわば人生の学び直しの学校みたいな役割、こういった機能を大切にするようになるって感じかなっていうふうに、うん、思いますね。いや、これってね、まあ、僕この放送の、まあ、理念として、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するっていうふうにお話しさせてもらってます。冒頭でね、この誰もがお気楽に過ごせる社会にとってもすごく意味のある変化だっていうふうに思ってるんです。まあ、なんで今日ねお話をさせていただいてるんですけども、ではね、なぜこんな改正が行われたのか。で、それはやっぱり再犯を減らしたい、つまり悲しい繰り返しを断ち切りたいっていう強い思いがねあるからだと思うんです。まあ、僕ね、仕事、まあ、直接の担当ではないんですけども、まあ、一応チーム、ね、係みたいな最小単位があるんですけどね、その係の中では一応再犯防止みたいなね仕事もあったりするんですよね。更生保護とかね、そういう仕事もあったりするんですけども、まあ、やっぱり再犯減らしたいね、え、罪を犯した人が刑務所を出た後にまた同じように罪を繰り返してしまうっていうのが再犯ですよね。これを防ぐことっていうのは本当にね、社会全体の安心感ですよ。つまりそれっていうのは僕らの幸せに直結しますよね。うん、 そのためには刑務所にいる間にその人が抱えている問題や生きづらさにさ、社会がちゃんと向き合ってやり直すための一歩を踏み出せるように手助けをすることが効果的っていうふうに考えられてる時代なんですよね。罪を憎んで人を憎まずみたいな言葉がありますけども、まあこれ当事者だったらね、そう思えるのかっていうとね、僕もそう思えないかもしれないけども、まあ実際人がね、罪を犯してしまう背景っていうのも様々だと思うんですよね。まあ、だからこそみんな同じじゃなくって、一人一人に合わせたきめ細かい対応が必要だよねって、ね、そういう優しいというかね、理解ある眼差しを持つ、そして誰にでもやり直すチャンスはある。こういうふうにね、信じる気持ちが、この改正の根っこにはあるのかなっていうふうにね、僕はね、感じてるんです。ちなみになんですけど、この日本の新しい拘禁刑というもの、世界の国々と比べてどうなんでしょうかってね、思って少し調べてみたんですけど、まあ、実はね、世界的にも、刑罰に対する考え方っていうのは、罰一辺倒から立ち直り支援、こうリハビリテーションを重視する方向にシフトしてきてるみたい。まあね、それは何でかっていうと分かりますよね。まあ、厳しく罰するだけだったらさ、なかなか再犯は減らないし、何より罪を犯した人だっていつかは社会に戻ってくるね。言ってみたらこう社会で暮らす仲間じゃないですかね。そんな人たちが社会で孤立せずにちゃんと生きていけるようにサポートする方が、結果的にみんなが安心して暮らせる社会になっていくんですよね。やり直しを応援できる社会につながる、ね、こういう考え方が広がっている。世界的にもね、そういう感じなんだなっていうふうに思いました。だからみんな当事者ですからね、安心して暮らせる社会を作るための一手なんで、罪を犯した人だけね、その刑務所の人だけ、そういうわけではなくって、みんな、社会で暮らすみんなが当事者なんですよ。だからこそこういう情報を知って普通の幅をね、広げていっていただきたいなっていうふうに思いました。まあ、日本のね、拘禁刑もこの世界的なリハビリテーション重視の流れに沿ったものっていうふうに言えると思いますね。さっき説明した通りですけども、教育プログラムを充実させたり、一人一人に合ったサポートを考えたりっていうする点は、多くの国とね、同じ方向を向いてるみたいです。まあ、この懲役と禁錮をね、一本化してより柔軟で効果的な処遇を目指すっていうのも、この大きな流れの中での日本の工夫なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、これもね、その人のより良いやり直しにとって何が一番大切かを考えてのことっていうふうに、まあ、受け取った方がいいなっていうふうに思うんですけどね。まあ、世界的にはどうかというと、例えばね、欧米の北欧か、北欧の国々ではね、刑務所の環境をできるだけ刑務所というよりはこう社会みたいな感じに近づけて、教育や職業訓練をすごくね、手厚く行っている国もあった。あとドイツとかカナダとかが地域社会と連携したり、被害を受けた方の心のケアにも目を向けたりね、まあ、本当にいろんな工夫をしている、まあ、日本でもね、取り入れられてますよね。まあ、こうしたね、世界のいいところを学びながら、日本もね、日本の状況に合わせてより良い形を目指しているんだなっていう風なことをね、感じたんですよね。やっぱりこうしてみると、刑罰のあり方っていうのも、まあ、国、時代、ここら辺によってね、変わってくるもんだなって感じますよね。で、この変化の方向がでもいいなっていう風に思ってて、より人に優しくやり直しを支える方向に向かっているっていうのはね、なんか心強いなっていうふうに思います。もちろんね、全てが綺麗事で片付く世の中ではないかもしれない。でもね、綺麗事も信じながら進んでいくっていうのはすごく大切なんじゃないかなっていうふうに思いました。というわけでね、今日のテーマ、やり直しが効く世の中に、刑法改正を解説、いかがでしたでしょうか。ね、まさに始まったばっかりの新しい刑罰、拘禁刑っていうのは、刑罰の目的をただ罰を与えることから、その人の立ち直りを社会全体で応援して、再び社会の一員として新しい人生を、やり直していくようなチャンスを提供する、こういうふうにね、シフトさせるための大きな一歩ね、6月1日から動き出したこの制度ですけども、これでね、刑務所での過ごし方が変わって、罪を犯した人がね、 社会に戻った時によりスムーズにね再出発できるようになることがねできるのいいなっていうふうに思いますよね。ね、これは巡り巡って僕たちみんながね本当に安心して暮らせる社会ね、そして誰かがねつまずいた時にそっと手を差し伸べられるような温かい世の中にねつながっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ、今回の話がね罪を犯した人たちへの見方ね、社会の在り方、そういったものについて皆さんの普通の幅をほんの少しでも広げるきっかけになったならこの放送ね話してよかったなっていうふうに思います。まだまだね始まったばかりの制度なのでこれからどんな風にね運用されていくのか本当にねやり直しが効く世の中につながっていくのかっていうのはね僕らもね関心を持って見守ってねいきたいですよね。はい、と長くなりましたがそれでは本日もエンディングです。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では世間の小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますのでよかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいで。